座布団一枚、草間小鳥子。学校から帰ってきたらラッキー、テレビの前、こたつの特等席が空いているじゃないか。大抵はどっちかの姉ちゃんに取られているのに、僕がいてもどかされるし、珍しい。ランドセルを放り出して飛び込んだら、バフバフ、すってんころり。突然座布団が吹っ飛んで、僕は後ろへひっくり返ってしまった。
こりゃあ居心地がいい。あたしゃここにいることに決めたよ。
頭の上からガラガラ声が降ってくる。一体全体なんだって言うんだ。床に打ったお尻をさすりながら起き上がり、頭に手をやってびっくり。僕の頭のてっぺんに座布団が張り付いちゃってるんだ。じゃあ今のはこいつが喋ったのか？急に吹っ飛ぶなんてひどいじゃないか。おまけに喋る座布団なんて信じないぞ。僕が口を尖らせると座布団は頭の上でバフバフ笑う。
おや、なんだい、あたしゃただの座布団じゃないのさ。あんたの何十倍も何百倍も生きてきた魔法の座布団。しゃべりもすれば歌いもするよ。
座布団がハミングするものだから、ほこりが口の中に入り、僕は咳き込んでしまう。よくある真四角の真ん中におへそのついた深緑の座布団だ。それなのに
魔法の座布団だって、どうしてそんなのが僕ん家にいるのさ
ちょっと庶民の暮らしを覗いてみたくなってね。なんたってあたしゃこれまでマリー・アントワネットのお尻もナポレオンのお尻もリンカーン大統領のお尻もマリリン・モンローのお尻だってのっけてきた。それはそれは特別な座布団なんだからね。波乱万丈の生活にゃちょいと飽きたのさ。
座布団はバフンと膨らみ、
しかしあんたと来たら私を丸めたり投げたり昼寝をしながらよだれは垂らすし、おならは臭い。
それにあんたの二人の姉ちゃんなんか、あたしのこと古いだのダサいだの好き放題。あーもうやめたやめた、尻に敷かれっぱなしなんてまっぴらごめん。これからはあんたを尻に敷いてやろうじゃないな。
と僕を見下ろし上機嫌だ。
そんなの困るよ。僕はお風呂にだって入るんだし、これじゃサッカーでヘディングもできない。それに君を頭に乗っけたままご飯を食べたら母さんがどんなに怒るか。
僕が訴えてもどこ吹く風、流しでジャブジャブ濡らしてみても接着剤剥がしを塗ってみてもダメ。力いっぱい引っ張ってみたが僕の顔が真っ赤になっただけだった。座布団はバフバフと笑う。
およしったら簡単にゃ剥がれないよ。あんたがあることをしない限り絶
対に解けない魔法がかけてやるんだから。
ヒロヤン、どうしたら解けるんだよ。
僕は座布団をポカポカやったが、何せ綿入りで柔らかいものだから全く答えていないよ。 すると玄関のチャイムが鳴り、姉さんたちが帰ってきた。
ただいま。
何その格好。
ただいま。逆立ちでもしてたの？
姉さんたちは頭にペタリと座布団を貼り付けた僕を指さし、クスクス笑う。
ちょうどよかった。あたしたち手芸部でおしゃれなクッションを作ったの。ダサい座布団はお払い箱って思ってたところだったの。
ギンガムチェックのふんわりしたクッションを並べ、
その座布団はザクザク切って、中の綿を出して、ぬいぐるみに詰めちゃいましょう。そうしましょう。
と、うなずき合う。僕は慌てて言ったよ。捨てるなんてダメだよ。この座布団は僕が気に入ってるんだ。ちょうどいいペタンコ具合で僕の頭に合ってるし、昼寝をするといい夢が見られるし、ここに座ってゲームをすれば必ず勝つ。それにこたつにはやっぱり座布団だろう。姉さんたちはそんなに大事ならずっと頭にくっつけてればと言い捨て、僕を押しのけるととっととこたつに潜り込んだ。仕方なく僕は表へ出かけたよ。
あんた、あたしをかばってくれるなんていいとこあるじゃないか。危うくザクザク切られて捨てられちまうところだったよ。
まったくあたしがどんな座布団かも知らずにと憤慨し、
なんたってあたしはこれまでマリー・アントワネットのお尻もナポレオンのお尻もリンカーン大統領のお尻も
と続けるものだから座布団の話を遮って言った。
だったら僕の頭からどいてくれよ。
すると座布団はこんなことを言い出した。
いいや、あたしはここが気に入ったんだ。代わりにと言っちゃなんだが、助けてくれたお礼にあたしの力をちょっと分けてやろうじゃないか。
力を分けるって？座布団によるとこうだ。魔法というのはなんと、その座布団にお尻を乗っけた人の力を座布団一枚分いただくことができるそうなのだ。
あたしゃこれまで古今東西たっくさんのお尻を乗っけてきたのさ。国のリーダーに革命家、野球選手に発明家、腕利きの詐欺師に大泥棒なんてのもね。座布団一枚分ずつ蓄えた力をあんたに使わせてやろうって言うんだよ。いい話じゃないか。
でも座布団一枚分だろ？それってどのくらいすごいんだろうね。その時だ。ぼんやり歩いていた僕の目の前にでっかい犬が踊り出た。
なぜか僕を目の敵にしているお向かいの気の荒いブルドッグだ。
リードはどうしたんだ？向こうから飼い主が慌ててかけてくる姿が見えたけれど、もう遅い。今日は変なものを頭に乗っけているもんだから、ますます気に障ったんだろうな。ブルドッグはよだれをだらだら牙をむき、うなりながら僕に飛びかかった。とっさに目を閉じると、体がふわりと宙に浮いたような感覚。恐る恐る目を開けると、ワンワン吠えるブルドッグがはるか下に見えるじゃないか。
うひゃ
ー。僕は慌ててそばにあった柱にしがみつく。よく見ると電柱。一体何が起きたっていうんだ？
ほらごらん、私がいてよかっただろう。ちょいとアクション俳優の力を使ったのさ。ワンコをひらりかわして大ジャンプってわけ。
彼、ハリウッドで撮影があるときも枕代わりに私を抱えていったっけ。
座布団は頭の上で得意げに膨らんでみせるが、高所恐怖症の僕は足がガクガクだ。
ありがとう。でも、どうやってここから降りたらいいんだい？
そんなのわけないさ。サーカス団のお尻も乗っけたことがあるからね。登り棒の要領でスルスル電柱を降りたっていいし、綱渡りみたいに電線を伝ってワンコのいないあっちの方へ降りることもできるさ。
せっかくなので僕は電線で大車輪をやってみてから、あっちの地面にストンと着地した。
これはいいぞ。
次の日から僕は学校の大スターさ。
はじめは頭に座布団をくっつけた僕を見てみんな大笑いだったけど、
アインシュタインの力を座布団1枚分借りれば、
彼はね、私の上で昼寝をしながら相対性理論ってやつを発見したのさ。
苦手な算数だってちょちょいのちょい。
怖い先生に当てられれば黒板いっぱいにスラスラと数式を書いて度肝を抜かせるのだって朝飯前。
体操選手の力を借りれば飛び箱八段も軽々と飛べるし、かけっこだって一番だ。音楽の歌のテストではオペラ歌手ばりの美声を披露し、先生はブラボーと立ち上がって手を叩いた。給食のデザート争奪じゃんけんも一人勝ち。休み時間のバスケットでは大逆転のダンクシュート。女子の声援も熱い。生意気だぞとつかみかかってきたいじめっ子だって柔道世界チャンピオンの力でちょいと転がす。なんて気分がいいんだろう。いつもは気の強い姉ちゃんたちのおかげで影の薄い僕だけど、なんだか世界の中心にいるみたい。存在感もくっきりピッカピカに輝いている。
座布団一枚分の力でも十分すぎてお釣りが来るくらいだ。サッカーの自主トレを終え、足取りも軽く校門を出た。ふと視線を感じて振り向いたけれど、誰もいない。気のせいかな。それとも、早速僕のファンかしら。夜、母さんは座布団を乗っけて食卓に着いた僕を叱ろうと口を開けたけれど、その前に僕が100点満点のテストを取り出してみせると、コロッと笑顔になってデザートにゼリーまでつけてくれた。何よ、いい気になっちゃって。そうよ、調子に乗っちゃって。姉ちゃんたちが二人がかりで難癖をつけてこようと、僕は巧みに切り返す。名演説をしたなんとかという政治家の力を借りたんだ。口では姉ちゃんたちに勝ったことがないのに、あのグーの音も出ないって顔ときたら、ベッドに入った僕は素晴らしい一日を思い返し、グフフッと笑いが止まらない。頭のてっぺんにくっついた座布団がかさばるせいでちょっと寝づらかったけどね。ねえ、僕一度サッカーの試合でハットトリックを決めてみたいんだけど。次の朝、学校への道を急ぎながら胸を高鳴らせて座布団に頼んでみた。今日の放課後、サッカー選手の力を借りられないかしら。僕の夢は海外のクラブで活躍するサッカー選手。まだレギュラーメンバーになれたことも、シュート一本うまく決まったことさえないけれど、放課後は地域の少年サッカーチームで日々腕を、いや足だな、を磨いている。
残念ながらサッカー選手にはまだお目にかかったことはないんだよ。魔法の力なんて借りずに、地道に練習して強くおなり。
その方がハットトリックも気持ちいいさ、と座布団は言った。
その通りだけど、チェ。
僕は道に転がっていた空き缶を蹴っ飛ばす。空き缶は脇の植え込みに落っこち、カッコーン。
いて。
と音がした。
おや？いてって、というのは誰かの声じゃないか。
これはまずいよ。
頭の上で座布団が舌打ちをする。
やつら早速嗅ぎつけたね。
何のこと？と僕が尋ねる前に、
キキキ
ーと急ブレーキをかけながら黒塗りの車が一台、僕の行く手を当選簿した。左右のドアが乱暴に開き、右からは熊みたいな大男がのっそり。左からはネズミみたいな小柄な男がちょこまかと走り出る。
あれだ、ついに見つけたぞ。
ネズミみたいな男が僕の方を指差し、キーキーとわめき、
捕まえろ、小僧ごとでも構わんぞ、
と指を鳴らした。熊みたいな大男がグローブみたいな両手を広げて、のしのしとこちらへ迫ってくる。一体何なんだ。こんな奴らと関わり合いになった覚えはないぞ。慌てて回れ右しようとすると、
さっきの植え込みの陰から黒ずくめでサングラスをかけた男が現れた。
待った、こいつはわしの獲物じゃ、横取りは許さん。
そう叫んだかと思うと、手にしたステッキを振り上げ飛びかかってきた。考えている場合じゃない、ここはもう一度アクション俳優の力を借りて、あの木の上へジャンプだ。僕が腰をかがめると、
何よ、そいつは拙者がいただくでござる。
木の上から忍者がひらり、僕の頭の上の座布団に舞い降りた。そしてぐいぐい力いっぱい座布団を引っ張るんだよ。僕の髪の毛もつられてぎゅうぎゅう引っ張られる。
えい、花さんか。
それでも座布団はうんともすんとも僕の頭にひっついたまま離れない。あーん、首が引っこ抜けちゃうよ。歯を食いしばった次の瞬間、
ドロン。
白い煙がもうもうと上がり、男たちも忍者も見えなくなった。白い煙をかき分けかき分け、咳き込みながら前へ進む。かすんだ目をこすると、いつの間にか僕は駅前広場の真ん中に立っていたのだった。
ここなら人目があるから安全だね。
頭の上で座布団がほーっと息をつく。
あの忍者、あたしの上にお尻を乗せたもんだから、雲隠れの忍術を一つ頂戴したってわけさ。
そうだったのか、危機一髪。でも一体奴らはどうして僕を捕まえようとしたんだろう。
あんたじゃない、狙いはあたしさ。
座布団はぶわっと膨らむ。
どんな力も手に入る魔法の座布団とはあたしのことさ。裏の世界じゃ知らないもんはいない。欲しがるやからは昔からごまんといてね。そのせいで戦争が起きたことだってあるよ。やれやれ、庶民の暮らしに馴染んでうまく身を隠せたと思ったんだけど、ちょっと派手にやりすぎたかね。
戦争だなんて。僕はブルッと身震いする。捕まっちゃったらどうなるの。
そりゃ閉じ込められて二度と自由にはなれないだろうさ。私はバラバラにされて、水攻めにされるか火攻めにされるか、座布団一枚分の力を10枚分にも100枚分にもする実験なんかされるだろうね。
僕は？
あんたはおまけだけど、あたしにくっついている限り同じことさ。
ネズミみたいな男の
小僧ごとでも構わんぞという言葉を思い出し、ますます足が震える。水攻めに火攻めだって？
そんなの困るよ。魔法の力なんていらないから、僕の頭の上から解いてくれよ。
それだけは嫌だね。これからは尻に敷かれない生活をするって決めたんだから。
魔法が解けない限り、あたしとあんたは一心同体。
それに
いらないなんて言われたら、ますますどきたくなくなるよ。
真綿で柔らかいくせに頭の固い座布団だ。
そうこうしているうちに、
キキキ
ー、またあの黒塗りの車が駅前ロータリーの角を曲がって現れた。赤信号も無視して歩道に乗り上げ、エンジンうならせまっすぐこちらへ向かってくる。
わあ、広場にはたくさん人がいるのに。
そんなことお構いなしに、黒塗りの車はスピードを落とさない。みんな跳ね飛ばすつもりだ。買い物袋を下げた母さんみたいな人、連れ立って歩く姉ちゃんみたいな人々、散歩中の犬にまだよちよちの小さい子まで。広場に悲鳴が響き渡った。
危ない。
僕はとっさに頭の上から座布団をひっぺがし、力いっぱい蹴り上げた。
シューッと。
ゴールへ狙いを定める時間も集中する暇もなかったけれど、座布団は黒塗りの車のフロントガラスの真ん真ん中にバフン！ひっついた。前が見えなくなった車は大慌て。右へよろよろ、左へふらふら、ジグザグ走って、ロータリー像に立ち並ぶお店の上りに勢いよく突っ込み、自転車をなぎ倒しながら映画みたいに仰向けにひっくり返って止まった。サイレンの音が鳴り響き、左右のドアからあたふたと這い出した、クーマみたいな大男とネズミみたいな小柄の男はスタコラサッサ逃げ出した。
ああ、助かった。
ほっと息をついた僕の耳元を柔らかいものがかすめる。手で掴むとそれは白い綿だった。はっとしてひっくり返った車に駆け寄ると、ひん曲がったワイパーに深緑のボロ切れが揺れている。座布団は跡形もなくズタズタのボロボロになってしまったんだ。息を切らして駆けつけた黒ずくめの男がステッキの先っぽでちぎれた綿を振り飛ばし、地団駄を踏んで叫ぶ。
畜生、これじゃ魔法が台無しだわい。
倒れた自転車の陰から飛び出した忍者は、
撤収でござると
、ドロンと消えてしまった。左手にボロ切れを、右手に綿をつかみ、僕は呼びかけたよ。
ねえ、しっかりしてよ。
ふわふわとか細い声が僕の耳に届く。
抜群のシュートだったじゃないか。
僕の手の中でしぼんだ綿がパフパフいった。
あれは君の魔法の力だろう。だって僕は一度もシュートを決めたことなんてないんだもの。
いやいや、ありゃ眠っていたあんたの力さ。だってあたしに座った人々の中でサッカーをやる子なんてあんただけだもの。
座布団は力なく笑い、
なんてこったろう。あることをしない限り絶対に取れない魔法ってのは、持ち主が自分以外の誰かのためにあたしの力を使うことだったのさ。何百年も生きてきたけど、あたしの力を手に入れて、それを他の人のために使ったやつなんていなかったんだがね。
と、さらにしゅんとしぼんだ。僕は言ってやったよ。だって僕は魔法の力が欲しくて君を手に入れたんじゃないもの。そりゃ学校のスターになれたのは気分よかったさ。でも僕は昼寝をするといい夢が見られて、ゲームをすれば必ず勝つし、こたつにぴったりな座布団の君が大好きだったんだ。最高の座布団だよ、魔法なんかなくても。すると握りしめた拳の中でボロ切れも綿もクタンとなり、それきり黙ってしまった。まるで長年の魔法が溶けたみたいにね。僕はちぎれた綿がふわふわと舞う中、手の中のあいつにそっと呼びかけた。これからは本当に座布団としての暮らしを楽しめよう。
それからどうしたかって？
僕は相変わらず気の強い姉ちゃんたちのおかげで影が薄いし、ブルドッグには懲りずに吠えられる。算数も音楽も体育も点でダメ。
でもね、サッカーチームでレギュラーメンバーに選ばれたんだ。試合に向けて訓練の日々さ。練習で疲れたら姉ちゃんたちの留守を見計らい、こたつでゴロンと横になる。真四角で真ん中におへそのついたお気に入りの座布団を頭に敷いてさ。実はあの日、ズタボロになった座布団を持ち帰ると、聞いたわよ、あんたの大活躍。やるじゃない、貸しなさいよ。
と姉ちゃんたちがやってきて、僕から座布団を取り上げると、パッチワークの要領で端切れを継ぎ足し、綿を詰め、座布団を直してくれたんだ。さすが手芸部。姉ちゃんたちのクッションの隣で座布団はさんさんと日を浴びている。ちょうどいいぺたんこ具合で
僕の頭にぴったり。昼寝をすればいい夢を見るし、ゲームをすれば必ず勝つ。よだれとおならはなるべく我慢しているよ。ギンガムチェックのつぎはぎ、なかなか似合うよ。縫い取りをなぞり、あくびをしながら僕が声をかけると、気のせいかな、座布団がまるで嬉しそうにバフンと膨らんだ気がした。